大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。9月に入った途端に本州の上にまたまた秋雨前線が居座ってしまいましたね。ここ4日ほどは雨が降ったりやんだりのぐずついたお天気が続いていますけども、まあ暑くないのはいいんですけどね、ちょっと秋の始まりとしては鬱陶しい空模様ですよね。さて、今日これからお話をするのは、まだ暖かかった今週月曜日に私の体に起きたちょっとびっくりするような出来事なんですよ。心して聞いてくださいね。私一応趣味の一つに渓流釣りってのがあるんですけどね、今シーズンはまだ一度も行っていなかったんで、この月曜日お天気が良ければ行こうかなと準備をしてましてね、朝5時頃に家を出発して安曇野のある川の源流に出かけました。渓流釣り用の腰まであるスキーパンツのようなゴム長ズボンを履きまして、お昼頃まで川に入って釣りをしてたんですね。まあ釣れたのは20センチ足らずのイワナ2匹だけだったんですけども、この話の本題はその後なんです。車を置いたところまで戻ってきて、その腰まであるゴム長のズボンを脱いだらば、まあ蒸れますからすごい汗をかいていましてね、下に履いていた山歩き用のズボンなんかもびしょびしょだったんですよ。川に入っている間飲んだのは 500ml のペットボトル1本分のお茶だったんですけども、もうみんな汗になっちゃった感じでしたね。それから川下の町へ降りてお昼ご飯を食べた後家に帰ったんですけども、朝が早かったですからちょっと昼寝をしようと扇風機をつけて横になったらば、右足のすねの横がつり始めたんですね。ここ何年か夜中に寝ていて足がつるってことはたまにあったんですけどね、いつもはちょっとマッサージをしてしばらくすれば治っていたんですけども、全然治る気配がない。すると今度は左足のふくらはぎがつり始めましてね、うわーなんだよこれと思ってるうちに、右足は太ももの内側がつってくるわ、左足は足の裏や指までつってきちゃいましてね、もう痛いのなんのって油汗が出てきたんですよ。そうなると立ち上がろうとしても痛くて立てないですからね。こんな状態がずっと続いたら救急車を呼ばなくちゃいけないんじゃないかとかね、何かとっても悪い病気の前触れじゃないだろうかとか、とにかく筋肉がつって痛みが続くのを早く治める方法はないだろうかと、いろんなことを考えたり悩んだりしながらのた打ち回っていました。それが午後の3時頃だったんですけども、一旦収まって横になったらば、またまた30分後に同じように太ももふくらはぎがつり始めましてね、とんでもない1時間ほど過ごしたんですけども、とにかく体の水分とミネラルの補給をと思いましてね、蛍光補水液というポカリスエットを3倍薄くしたようなのを 500ml のペットボトルを1本飲んだらしばらくして治ったんですけどね。いやいや、暑い日の汗のかきすぎっていうのは体に良くないという話は聞いていたんですけども、まさか自分がそんなとんでもない症状になるとは想像もつかなかったですね。多分世の中のほとんどの皆さんは一生に一度もそんな経験をすることはないと思うんですけども、まあ万が一っていうこともありますからね。まだこれから暑い日もあるでしょうから、たまに足がつるなんていう方は、運動して大汗かいたりした時にはくれぐれもお気をつけくださいね。いや、私だってもう二度と嫌ですよ、本当に。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目はチューリップの曲です。セプテンバー。今週の1曲目は9月になりましたんで、1974年のチューリップの曲セプテンバーでした。
蔵出しコレクション。
先月のこのコーナーでは1970年代初めのギルバート・オサリバンのヒット曲アローン・アゲインの日本語訳の曲を2つ、中西玲さんの珍訳として一部では有名な九重由美子さんが歌ったのと、山上道夫さんが訳した正統派の歌詞の草刈正雄さんの曲をかけましたけども、今週はまたまた中西玲さんがこんなとんでもない日本語訳を作っていたんだっていうのを見つけましたんで、それを聞いていただきましょう。元歌は1977年昭和52年の洋楽の大ヒット、日本でもシングルレコードが33万枚も売れたイーグルスのホテルカリフォルニアです。イーグルスといっても東北仙台の野球チームではありませんよ。アメリカのロックバンドなんですけどね、若い人はひょっとしたら知らないかもしれないなと思いまして、 私この曲があちこちでかかっていた時代は大学生だったんですけども、まあ、とにかくイーグルスを聴かないやつは流行に鈍感だなんてね風潮がありまして、みんな聞いてましたね。日本での発売はこの年77年の4月なんですけども、それから3ヶ月遅れて7月に出た日本語訳のホテルカリフォルニアは、フォーク系の女性デュオタンポポという2人がシングルレコードの B 面に入れたものだったんです。訳詞中西玲ってしっかり書いてありましてね、作曲者のところにはイーグルスのメンバーのドン・ヘンリー、グレン・フライの名前も並んでいます。タンポポっていう名前の女性の2人組ですけども、宮村星子三代っていう姉妹なんですね。お姉さんの星子さんが1954年昭和29年生まれ、妹の三代さんは2つ下なんですけども、1975年昭和50年に京都レコードという関西の会社からデビューしています。70年代の前半には関西出身のフォークの女性デュオ多かったですね。シモンズとかピンクピクルスがラジオの深夜放送で人気がありまして、まあその流れに乗って3匹目の土壌っていった形だったでしょうかね。所属していた京都レコードっていうのは、あのねのねや川島英吾も所属していた会社でして、大学生の多い京都で学生バンドの中でも有望な人たちがここからデビューしていました。さて問題のホテルカリフォルニアの日本語訳ですけども、タンポポの5枚目のシングル杉氏妃の思い出の B 面に入っていたんですが、まあとにかく中西玲さんの詩がすごいんですよ。笑えちゃうんですけどね。例えば、酒もあるし女もいるし、さあどうぞいらっしゃい、ここは男の天国、遊んでお行きホテルカリフォルニアですよ。もうまるで落語に出てくる吉原の遊郭の客引きのような歌詞を若い女の子が2人で真面目に歌ってるのが笑えるんですけど、ちょっと悲しいですね。今の時代だったらばかなり問題になりそうな歌詞なんですけども、いくら中西玲さんでもね、どうせ B 面の曲だからって手を抜いてわざとハメを外したわけじゃないでしょうけども、とにかくそんな不思議な世界の歌になってしまいました。では聞いてください。タンポポのホテルカリフォルニア。イーグルスの歌の本当の意味を知りたい方は、ぜひ元歌の歌詞をちゃんと訳したのをネットで探すなりして確認してください。今週の蔵出しは、またまた中西玲さんの珍訳の日本語詞、タンポポのホテルカリフォルニアでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、本当ならば4月の末ゴールデンウィークに公開予定だったのが、新型コロナの感染拡大で4ヶ月ほど遅れました。スタジオジブリのアニメの最新作アーヤと魔女です。とはいえ去年の暮れに NHK の総合テレビでパイロット版というのが放送されていますからね、ジブリ作品が好きでご存知って方もいらっしゃるでしょうけども、今回は宮崎駿さんの息子の五郎さんが監督を務めていまして、スタジオジブリとしては初めての 3D のフル CG 作品という新しいジャンルに挑戦しているんですね。宮崎五郎さんは信州大学農学部出身というのが長野県民にとってはちょっと親しみを感じるところですけども、今回の作品アーヤと魔女、これは子供向けのファンタジー作品をたくさん出しているイギリスの作家ダイアナ・ウィン・ジョーンズという人の作品が原作で、もちろん舞台もイギリスです。ジブリ作品としてはかつて大ヒットしたハウルの動く城もこの人の作品なんですね。今回も映画化を企画したのは宮崎駿さんなんだそうですけどね。主人公のアーヤは10歳ぐらいの女の子で、これまでのジブリ作品のヒロインとはだいぶキャラクターが違うんですよ。かなりこましゃくれた、したたかさを持った女の子です。幼い頃に母親に捨てられて孤児院で育ったアーヤは、ある日町に住んでいる魔女のベラの家に引き取られることになりました。家の仕事を手伝ったら魔法を教えてもらうという約束だったんですけども、ベラはアーヤをこき使うだけで、一向に魔法を教えてくれる気配さえありません。嫌気がさしてベラの家から逃げ出そうとしても、扉や門には魔法がかかっていまして、外に出ることさえできない状態です。ベラの家に同居している謎の男、魔法使いのマンドレークも、そんなアーヤに同情してくれそうにありません。そこでアーヤは、そんな状況を何とかしようと、人間の言葉を喋れるベラの飼い猫のトーマスに相談して、ベラの魔法が自分たちに効かない方法やベラを改心させる魔法を考え始めるんですが、というようなストーリーなんですけどね。監督の宮崎五郎さんはこの作品に込めた思いとして、 子どもたちが自尊心を持って自分らしく生きていけるように、柔軟に立ち回って壁を飛び越えていけるような映画を作りたかったと語っています。私もこの映画見ましてね、子どもは子どもなりに知恵を働かせたり、大人の言うことに従うだけじゃなくて、わからないことは納得のいくまで聞いてみるっていうような、子どもなりのしたたかな考えをもっと大人は認めてやらないと、自分で努力しない人間になってしまうんじゃないかと今の世の中を見てて思いますね。映像としての 3D の CG の出来はディズニーやピクサーと張り合えるぐらいのレベルですしね。魔女のキャラクターも面白いと思いましたね。声の出演は魔女のベラに寺島しのぶ、マンドレイクには豊川悦司、猫のトーマスは浜田岳、そしてヒロインのアーヤは13歳の子役の平沢心という女の子がやってるんですけどね。これがまたこまっしゃくれた感じをうまく出していて好感が持てました。それから使われている音楽もハードロック系というところが、ちょっとミスマッチな感じがかえって作品に彩りを加えているんじゃないかと感じましたね。親子で楽しめるアニメです。今週ご紹介した新作映画はスタジオジブリの最新作 3D のフル CG アーヤと魔女でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様、インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また館内へ入場の際は必ずマスクを着用していただき、飲食時以外はマスクをつけたままお過ごしください。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
脚本家で俳優でもある工藤官九郎さんといえば、私の愛読書の一つ週刊文春のコラムも毎週楽しみにしているんですけども、ニックネームは工藤官ですけどね。おととし2019年の NHK の大河ドラマ、57年前の東京オリンピックに至るまでの日本のスポーツの黎明期を描いた伊達天の作者でもありましたけども、私彼の作品は気に入っていましてね、テレビドラマほとんど見てますね。見られそうもない時にはちゃんと録画してチェックしていたんですけども、当然2013年の朝ドラアマちゃんは全部見ました。しかも終わってから DVD のセットも買ってしまったんですけどね。老後の楽しみに見たいと思っているんですが、まあそこ行くと映画の方はやっぱり表現の仕方がちょっと派手で若者向けのものが多いからか、あんまり見ていないかな。木更津キャッツアイの映画版は見ましたけどね。それ以降ですと相川翔のゼブラーマンとか、阿部サダヲの舞妓はーん、永瀬智也の真夜中のヤジさん北さん、それに宮崎あおいの少年メリケンサックとか、神木隆之介のトゥーヤングトゥーダイくらいでしょうかね。工藤官作品の映画の3分の1くらいかな。まあそれでも私の世代にしては見てる方かもしれませんけどね。とまあ今週のこのコーナーは私の工藤官自慢というわけではなくて、工藤官九郎作品の映画の中から一曲その主題歌を聞いていただこうということで話を始めたんですけども、彼の脚本がドラマで注目されたのが2002年に放送された永瀬智也主演の池袋ウエストゲートパークだったとすれば、映画だと2002年に公開されたピンポンではないでしょうかね。原作は1996年から1年ほどビッグコミックスピリッツに連載されていた松本太陽さんの漫画なんですが、神奈川県の高校の卓球部の男子たちの青春が描かれています。主役の星野には窪塚洋介、同じ学年の仲間でありライバルでもある月本には井浦新太、卓球部のキャプテンが荒川よしよし、顧問の先生は竹中直人、そしてライバルの強豪校のエース風間が中村獅童、彼らを陰で応援する町の卓球場のおばさんに夏木麻里、あ、今週も先週に続いて出てきましたねこの名前。その他もう19年前の作品ですからね、今注目される存在になった人たちも若い頃この映画に出ていまして、工藤官の所属する劇団大人計画のリーダーの松尾鈴木さんとか、佐藤二朗、津田寛治、染谷翔太、その他ベテランでは山下真司、石野真子が部員の両親として出ていたりするんですよね。 今見ても遅れてきたスポコンものとして面白いですし、特撮が大げさで笑えるんですよ。そんな若い人向けのギャグ満載の映画ピンポンですが、主題歌を歌ったのは全員青森県出身の4人組スーパーカーというロックバンドです。1997年のデビューで2005年には解散してしまっています。では2002年公開の映画ピンポンの主題歌、スーパーカーの夢際ラストボーイ。今週のタイムスリップムービーヒッツといってもこの曲それほどヒットはしなかったんですけどね。2002年の工藤官九郎脚本の映画ピンポンの主題歌、スーパーカーの夢際ラストボーイでした。ちなみに工藤官九郎さん脚本の最新作は11月19日公開予定の生田斗真主演のモグラの歌ファイナルですからね。さっき予告編で見ました。こちらもお楽しみに。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介します。まずは長野市の猫道探検隊さんです。権堂商店街にある映画館で上白石萌歌さん主演の子供は分かってあげないを見てきました。上白石姉妹の萌歌ちゃんといえば妹の方ですよね。さっき話に出た NHK の大河ドラマ伊達天では頑張れ前畑の前畑秀子を演じた彼女ですね。母親の再婚相手の義理の父とも仲良く暮らしている女子高生がひょんなことから実の父親を探しに行って夏のひとときを一緒に過ごすという物語なんですが、ストーリーだけ聞くと重苦しそうな内容ですけども、とにかくこの萌歌さん演じる主人公が全てを肯定するようなキャラクターで、他の登場人物もみんな明るくて前向きで見ていて楽しい作品でした。ああそうですか。すごく感動するような映画ではありませんが、後からじわじわ来るいい作品でしたよ。おすすめです。上白石萌歌ちゃんといえば、去年お話ししましたっけね、たまたま風鈴や米津玄師のパプリカをインターネットで探していたんですけどね、その時に上白石萌歌のパプリカっていうのを見つけましてね、 YouTube で見てみたんですけどね、まあこれがとっても素晴らしい。映像の作りが凝っていましてね、私もパプリカは何度も聞いたことがあるんですけど、上白石萌歌版のパプリカを聞いて改めて、あ、この曲ってやっぱりいい曲だわと感じたぐらいですからね。まだ YouTube で見られると思いますんで、ぜひ上白石萌歌さんの歌うパプリカチェックしてみてください。おすすめです。猫道さんのメッセージに戻りますと、そして今週のははい来ました。この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は早見優さんなんですけどね、可愛いし帰国子女だから英語は話せるし反則ですよね。振り返ってみれば1971年の小柳ルミ子、天地真理、南沙織から始まった日本のアイドルの歴史の中で、いわゆるバイリンガルでいろいろ話題になったのは早見優さんが最初だったんじゃないですかね。曲は渚のライオンありましたね。当時友達に頼まれて歌詞レコード屋から借りてきて、歌詞レコード屋ありましたね、テープに録音して FM 雑誌の付録だったインデックスをつけてあげた思い出があります。ありましたね、 FM 雑誌、週刊 FM に FM レコパル、 FM ファンと確か3つじゃなかったかな。私はレコパルが一番ポップな感じで好きだったんですけど、グラビアのページの前にちょっと硬い紙でありましたね、切り抜いてカセットテープのケースに入れて使うんですよね。私ビートルズのカラー写真付きのこのインデックスのページってまだどっかに持ってるんじゃないかな。だからといって今から探したりはしませんけども。そしてこちらは長野市の高田人さんのメッセージ。先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の夏木マリさん、懐かしく聞かせてもらいました。絹の靴下はもちろん知っていましたが、後の2曲も結果的には知っていました。これって夏木マリだったんだってね。小学生か中学生の頃に祖父の結構大きい AM 専用ラジオで聞いたんだと思います。確か1973年4年の頃ってご紹介したと思うんですけども、まだ世の中小中学生が親からラジカセを買ってもらったりする前の時代ですね。ラジオはおじいちゃんの AM 専用だったと。夏木マリさんの曲だっていうことは完全に忘れていましたが、歌詞メロディーはほとんど覚えていましたね。この番組はそういったことを思い出させてくれる唯一無二のものであると改めて感じています。いやいや、 FM 善光寺でたまに CM ゾーンで流れてると思うんですけども、他のラジオ番組では多分まずかからないであろうレアな選曲もお楽しみに、なんてことを確か私言ってた記憶があるんですけどね。そういう番組宣伝まだ流れてますかね。 さて今週の早見優さん、一曲は夏色のナンシーで決まりでしょうが、私なりのもう一曲はアンサーソングは哀愁ですかね。ありましたね。確か大学生の頃に LP レコードを買ったはずだと思って何度探したら見つけました。おお、高田人さん、ちょっと前は鳥越真理とか徳丸純子とか、かなり少数派に支持されたと言いますかね。聞こえはいいですけどね、その方が。まあそれに比べれば早見優はメジャーではあったんですけども、それでも LP レコードを持っていた。割とアイドルフリークではなかったんですか、学生時代はね。その頃はまだ CD ではなくてレコードだったんですね。一学年下のちょっとお金持ちの後輩が CD プレイヤーを買ったっていうんで、みんなで見に行ったことを覚えています。おう、 CD プレイヤー買ったんだって、どんなのどんなの。プレイヤーはもちろんですけどね、それこそ CD というものさえ多分自分で手にしたことはなかったんじゃないでしょうか。ちなみに日本で最初に CD を発売したのは当時の CBS ソニーで、大滝詠一さんのアロングバケーションとビリー・ジョエルのピアノマンだったかな、日本で最初に出た CD だったんですよね。さて夏色のナンシーですが、企画の初期段階ではナンシーではなくてキャッシーだったというようなことを夜のヒットスタジオで聞いた気がします。夜のヒットスタジオ見てたな、吉村麻里さん元気かな。半年ぐらい前に何か本を出されたっていうんで、新聞の記事で拝見しましたけどね、最近の写真を。その写真はお元気そうでしたね。じゃあ吉村麻里さんと井上潤さんに囲まれて早見優さんがインタビューされていたんですね。そういえばキャッシーという女性タレントもいましたし、勝野博さんの奥様はキャッシー中島さんでしたから、割と使われていましたよね、キャッシーってのはね。それに比べるとナンシーは、可愛い女子プロレスラーだったナンシー久美と消しゴム作家のナンシー関ぐらいしかいませんから、ナンシー関は夏色のナンシーよりも後ですしね。ナンシーの方がなんとなく大人しい、おとなしい感じですか。ちょっとこれが言いたかったもんですからすいません。では放送を聞いて気持ちが大学時代に戻るのを楽しみにしていますといただきましたけど、この後のコーナーで私が選んだ夏色のナンシー以外の2曲なんでしょうかね。もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってみてくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺ですよ。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はまだ洋楽がかかっていませんので懐かしめの1曲いきましょうかね。だいぶ前にタイムスリップムービー室でもかけました、オールバイマイセルフを歌っているエリック・カルメンがソロになる前に組んでいたバンド、ラズベリーズの曲です。はい、このイントロを聞いて、あれ、ちょっと前まで福山雅治の番組の BGM にこれ使われていなかったかと思いの方、かなりのラジオ通です。 Go All The Way。 全体はこんな作りの曲で、1972年アメリカのビルボードのチャートでは5位まで上がっています。エリック・カルメンがリーダーだったバンド、ラズベリーズの曲 Go All The Way でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は8巡目のハです。これまでハは橋田則彦さんのフォークのバンド、シューベルツ、クライマックス、エンドレスと最初にやりまして、その後はバンバ博文、浜田翔吾、原田智代にハイファイセット、ハウンドドッグ、原田真嗣と続いてきたんですが、今回はアイドル82年組の一人、1982年昭和57年デビューの小泉京子、中森明菜、堀ちえみ、松本伊代に石川秀美と同期の早見優さんです、ね、この年はその後売れた人がいっぱい出たんですよね。早見優さん、1966年、昭和41年の9月2日生まれですから、なんとおととい55歳のバースデーだったんですね。いいタイミング。 生まれたのは静岡の熱海で、そこで3歳まで暮らしたそうですが、あとは7歳になるまでグアムで生活して、その後ハワイに移住しています。お父さんはジャズシンガーだったそうですけども、特に彼女はハワイ時代まで音楽活動をしていたということはないんだそうですね。それが14歳の時、1980年にハワイにある三越デパートで日本の芸能関係者にスカウトされます。やっぱりお父さんの血がその方向へ向かわせたんでしょうかね。一人で日本にやってきまして、桜田淳子や松田聖子が所属する芸能事務所サンミュージックに入ります。そして東京のアメリカンスクールに通いながら、デビューに向けて歌手としてタレントとしてのレッスンを受けて、2年後の1982年の4月、資生堂のバスボンヘアコロンシャンプーの CM ソングになった曲、急いで初恋でデビューします。レコードセールスは6万3000枚とちょっと物足りない数字だったんですが、歌謡界は松田聖子に続けとばかりに女性アイドル歌手が一気にデビューした時代ですからね。テレビの歌番組にはたくさん出て注目されます。そしてちょうど1年後の83年、昭和58年の4月、本人も出演したコカ・コーラの CM ソングに使われたこの曲でブレイクしました。早見優さん、1曲目はもちろんこれです。夏色のナンシー。レコードは27万枚を売り上げて、オリコンのチャートでは7位まで上がりました。早見優さんの1曲目は夏色のナンシーでした。聞いていただいたように、イントロの転がるようなメロディーがとっても印象的ですけどね。作曲は堤恭平さんで、やはりこの曲は彼のアイドル歌謡としての代表作の一つですよね。さっきも話題にしましたけども、バイリンガールと呼ばれた知的なイメージとハワイ育ちの健康的なスタイルが人気の元だったでしょうかね。その後は渚のライオン、ラッキーリップス、誘惑光線クラッといった曲がチャートを賑わしましたけども、どれもレコードセールスは15、6万枚前後で推移していきます。そこで84年に君たちキウイパパイヤマンゴだねをヒットさせた中原芽衣子さんに曲作りを依頼して、久しぶりにオリコンのチャートベスト10に入ったのがこの曲でした。早見優さん、2曲目はレコードセールス12万枚というヒットになった85年の曲、パッション。早見優さんの2曲目は作詞作曲中原芽衣子のパッションでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は早見優さんの3曲をやっています。同期デビューの小泉京子さんや堀ちえみさんがドラマや映画の話題作に出たのに比べると、早見優さんも全く出ていないわけじゃないんですが、これといった作品はないんですけどもね。 NHK の英会話の番組への出演とか、ユニバーシアードのイメージソングを歌ったり、インターナショナルなイメージが先行していきましたね。そんな中、84年に石川優子とのデュエットで二人のアイランドをヒットさせたチャゲ&アスカのチャゲが作曲したこんな曲が話題になりました。早見優さんの3曲目は、私個人的にはもっと売れてもよかったんじゃないかと思っていた好きな曲、86年のニュースにならない恋。レコードセールスは意外と少なくて4万7000枚だったんですけどね。それでもオリコンのチャートではベスト10、9位まで上がっています。早見優さん、今日の最後の曲はニュースにならない恋でした。この曲の後、オリコンのベスト10に入る曲は出ていません。その後はミュージカルの舞台でオズの魔法使いの主演のドロシーをやったり、レ・ミゼラブルや私の足長おじさんに主演したりと活躍の場を広げたんですが、96年に結婚して娘2人のお母さんになりました。今は主に夏メロアイドルとして松本伊代さんたちとライブをやったりしていますね。あの時代の仲間とは今でも結構仲良さそうですよね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は早見優さんの3曲を聴いていただきました。ということで、来週のインデックスは日なんですけども、日はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉耳に光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目で1回3組3曲やりましてね、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボーと、うまくデュエット3曲でやったんですけども、その後の7巡目はリクエストいただきまして、ちょっと古めですが広田美恵子さんの3曲をやりました。あと残すところを3曲かけられる火のつく名前の歌手やバンドは、どれも古くなりますけど、ザ・ピーナッツとかピーターなんてのもありますが、どうせ古いならばピンキーとキラーズはいかがでしょうかね。 日曜日の夜7時半から彼ら主演の30分のドラマ、私楽しみに見ていた時代がありましたけど、小学校高学年だったかな。まあ恋の季節はピンキラの3曲やるんで外すわけにはいきませんけど、さあまた来週もあとの2曲は何になるでしょうかってところで、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はピンキーとキラーズです。では今週もエンディングです。まずは須坂市の風の坂道さんのメッセージから。先週に続いて水曜日の朝です。メール受信の時間が9月1日朝8時17分ですね。先週に続いておかえりモネが終わってすぐ後の時間ですけどね。今週のメッセージの書き出しは、朝ドラのおかえりモネ、私はいつもお昼の再放送で見ています。あ、そうでしたか。朝はやることも多いしバタバタしてますから。そうですね。モネの実家のシーンになると、お岩さんといえば鈴木京香だよなと思いながら見ています。お岩さん確か鈴木京香さんのファンでいらっしゃいましたよね。まだまだ美しい方ですよね。そうですね、鈴木京香さんのファンと自分の番組で何度も言っていたのはもう15年ぐらい前になりますかね。思い起こせば若い頃、夏の何かのイベントの時にもらったビールの広告が印刷されたうちわがあったんですけどね。女優デビューする前の鈴木京香さんで、ビキニの水着、これがとってもスタイルいいんですよ。長い間鈴木京香ファンを公言していましたけど、今は好きな女優というと吉田羊とシシドカフカですかね。こういうものは時代とともに移り変わっていきますけども、いや今でも鈴木京香さん別に嫌いじゃないんですけどね。先週は夏木マリさんの3曲の前におかえりモネの主題歌がかかって、さすが大岩さんと思いました。これからの展開も楽しみですね。あの、言っちゃなんですけど、浅野忠信くんがやっているりょうちんのお父さんのエピソードがね、ちょっと重いんですよね。それと妹のみーちゃんの表情とセリフがね、やっぱり重いんですよね。あれを残り2ヶ月半でどうやって解決していくのか、最後はハッピーエンドになってほしいんですけども、それよりも気象予報士関係の話の方を多くしてほしいななんて思ったりしながら見ていますが、そして最後は長野市のパリッコさんです。先週大岩さんからファミリーヒストリー、くるりという言葉が聞こえてきました。これは蔵出しのコーナーでね、くるりの曲をかけたんですけども、8月の終わりの日に NHK のファミリーヒストリーの主人公は舘ひろしさんでした。前々から出てほしいと思っていましたんで嬉しかったです。20代のある時期は舘ひろしさんに夢中で、彼の特集の女性月刊誌は全て買っていましたんで、お母様の逸話とかファミリーヒストリーに出てきた話はほとんど知っていました。舘ひろしさんは本当にお父様そっくりで笑ってしまいました。とってもかっこいいお医者さんだったんですねって、この辺のパリッコさんのお話は、以前インデックスのコーナーでクールスを1曲かけた時にね、クールスの最初のリーダーは舘ひろしさんだったっていうところで詳しく書いていただきまして、たくさん書いていただきましたけど、すいません、時間なくなっちゃいました、ごめんなさい。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。